はい、どうもこんばんは、もしくはこんにちは、あるいはおはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、この放送は水谷ラジオを聞いてくださっている皆さんに向けてのみ放送されております。ご機嫌いかがでしょうか。日時は2021年5月5日水曜日23時39分を今回ったところです。雨上がりました。今日5月5日はずっと朝から雨でした。トニーはカッパを着て出勤しまして、まあね、ゴールデンウィーク最終日雨で、皆さん外出控えてくださいっていう風に、外出しないでくださいって言われてるんで、まあ最後の日はね、明日から仕事や学校が始まるんで、お家でのんびりされた方もあるのかなと思ってます。今日ね、ランチに梶谷さん夫婦来てくれて、恥ずかしい料理ね、イコちゃん大学の後輩ですよ。もうトニーが誇れる、もう本当に自慢できる後輩ですよ。梶谷イコさんが書いた恥ずかしい料理という本が出てるんですけども、イコちゃんと梶谷君と何の話したかって言ったら、ワンピース全巻買ったんですよ梶谷君が言うから、よう買ったなと、いや古本なんですけどねっていう話から、ワンピース和の国編長えよなって話をランチの時に、マスク会食ですよ。もう本当に梶谷夫婦はテーブルに座っていて、僕はカウンターの中にいて、しかもアクリル板もあってにもかかわらず、お互いみんなマスクをしているねっていう状況での会話ですよ。ベロベロベロベロみたいな、その感じじゃないです。感染予防対策をちゃんとしてやってるんですけど、その中でワンピースの話で、和の国編長えなって話で、こう、からの、なんか、エヴァンゲリオンの話になって、新エヴァンゲリオンをこの間、トニーも見に行ったんだって話で、で、アマゾンプライムビデオで、ジョ・ハ・キューっていうね、これまで映画館で上映された過去の3作品を見てから、こう、胸を張って新エヴァンゲリオンを見に行ったんだよって話をして、どうでしたって、いや、人類補完計画がこれ見てない人とか、エヴァンゲリオンに興味ない人も、最初の5分間ぐらい走ってくれていいんですけど、人類補完計画についてはよく分かったんだけど、こう、なんでっていう話、ピスタチオなんでみたいな、古い、になるっていう話をしてたら、梶谷君がもう本当に見事に全部説明してくれて、もう目から鱗、こんなに近くにエヴァンゲリオンにこんなに詳しい人がいたかと、もうその話を聞いただけで、こうエヴァンゲリオンをもう一度楽しめる感じなんですよ。謎が解けていくと、見終わっているにもかかわらず、なるほどなと、あの時だからこんな風になってるのかと、あ、だからカオル君の棺桶たくさん並んでるんだねとか、全部わかるんです、そういうことが。で、こう、なんで知ってんのって言って、いや、これね、実を言うと、ネット民たちの間でも、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていうレスが立ち上がってて、もうみんな、エヴァンゲリオンはこうなんだ、ああなんだって、研究みたいにしてるんですよ、と。それが、こう、ヒットの、まあ、背景にあるんだ。いや、みんな物事考えれるっていい話だよね、って言って終わったんです、話はね。終わったんです。なんだけど、その後一人でね、ランチ片付けしながら、ちょっと仕込みもしながら、ちょっと考えた時に、考えれる。興味関心があることは考えれるんだよな。なんだったら分かってないけれども、結果が出ていることに関しては、ああだこうだみんな、よく意見を集められるんだよなって、すごくいいことだな、集中力もあってと思った時に、サブカルチャーだけだな、日本と思って、そういうことができるのが。ね、ここからまたまあ、耳もみんなね、もう暖房じゃねえや、タコができるから聞いてる新型コロナウイルスの話ですよ。緊急事態宣言が延長されるかもしれないっていう話で、もう 今日の京都新聞一面にも出てたんですけど、まあ、結局緊急事態宣言は延長される方向になっているということで日中のニュースにもなってたんでおそらくなるんでしょうけれども、まあポンポン決めてくれますよね本当に。ワクチンも準備できてないくせに。からトニーの意見はそのコロナウイルスの恐ろしさみたいな脅威についてはまあまあ置いといて、トニーはすごく緊張してますよ。なりたくないし、肺炎なんてまっぴはごめんなんで、風邪でさえも嫌だ、ただの風邪だって言ってる人たちもいるんだけど、もうそのただの風邪も嫌だ、トニーは。なるのが。病気になりたくないもんだって。病気になりたくないよ。働けなくなるじゃん、だって。料理作れなくなっちゃうし。それでもし万が一味覚なんか持っていかれたらもう、さっぱり意味がわからん話になっちゃうんで、もう病気は嫌ですよ。だから、事故と病気は嫌です。襲われるのも嫌です。悪口は言ってくれていいです。悪口は言ってくれていいです、全然。トニーをネタに酒飲んだりとか、それで盛り上がってくれたりとか、あいつさ、ほんとめんどくせえよなとか、好きに言ってくれていいです。僕自身が、ね、風邪ひいたり肺炎になったりするの嫌なんで、コロナは嫌です。で、その予防対策に関してのあり方っていうのはまたみんないろんな意見があるんだけれども、一つね、5月3日憲法記念日だったっていうこともあって、この憲法記念日からの5日までの間は、京都新聞は憲法についてのいくつか特集を組んでくれていて、非常にこう、憲法について、日本語憲法についてみんな考えるきっかけとかで、ここから先憲法の話をしたいわけじゃなくて、なんだけど、まあ、そういう話があるよってことをイントロダクション的にしてます。で、大阪の吉村知事が自由の制限、個人の自由の制限も考えないといけない時期に来てるんじゃないかみたいなことを言ったんですけど、まあなんかあの人はキャッチーなことを言ってるようで、キャッチーじゃないことばっかり言ってて、分かってないんか、あの人弁護士なんで、分かってるはずなんですけど、どうもね、なんかこう、権力を振るいたくてしょうがないですね、日本維新の会っていうところは。だから、そもそもがこう、住民投票もそうだったんですけど、みんなの意見を僕らは背景に、こういうことをやっていいですよね。民主主義国家だから。っていうことが大義名分なんですけど、みんなの意見をまとめ上げたらこういうことやっていいっていうのは、そのままワードに打ち込んだらそうやって聞こえるんだけれども、おい、ちょっと待ってくれと。やる人間の資質もう一回見せろやって話には絶対になるんですよ。で、こう、思うんですけど、僕らは総理大臣選べないんじゃないですか。議会制民主主義っていう方式を日本国は取ってるんで、国会議員たちから選出された人が代表で選ばれるんですよ、内閣っていうのは。内閣総理大臣っていうのは、その人が内閣を組閣するんですけど、各大臣を任命する。もうこれ社会科で習ってるんで、興味のある人はきちんと調べてくださいね。間違ってないです。で、その国会議員を僕らが選挙で選ぶんだけれども、そういう事柄のみんなの意見を集めて選ばれているのが民主主義国家であるという形になってます。でも権力欲しい、もしくは持ってる人たちが憧れているのは民主主義国家じゃないんですよ。どちらかというと民主主義国家の皮をかぶった独裁政権、もしくはもう専制政治。専制政治っていうのは、その、ある一部の人間が権力を握って行う政治のことを言います。日本はずっと専制政治だったんです。またこれ歴史詳しい人に近くにいたら聞いてもらったらいいんですけど、日本はずっと院政って言って天皇制が引かれていて、西と東の歴史学者でも意見は分かれるんですけども、まあまあ西の歴史学者の意見の優勢で言うとずっと天皇制であると。征夷大将軍が決められて幕府を持ってっていうことをやっていたとしても権力は全部朝廷にあったという形になっています。で、朝廷を殺すと汚れるっていう信仰があるので朝廷は殺されません。天皇を殺すっていうのは汚れるっていうことなので、まあ、幽閉したり島流しにしたりという手段しか取ってこなかったのもそういうことで、処刑されることないです。で、まあそういう中で権力っていうのは一部の人間たちでたらい回しになってきていると で、それは明治になっても大正になっても昭和になってもずっとそういう脈が続いていて、実を言うと日本というのは専制政治が続いているよね。で、まあ、民主主義国家っていう形を取ってるんだけれども、みんなの意見を聞いているふりしかしていなくって、実際に僕らの意見がきちんと反映された時代ってどっかにあったのかなということを振り返った時に、まあね、暮らしを保障するから俺たちに好き勝手させてくれっていう感じで来てるんですよ、政治が。で、あ、今あのこの美味しいね、オーストラリアワイン、白、オーストラリアワインの白を飲んでるんですけど、こう僕たちの意見を、国民の意見で僕たちは選ばれたんで、僕たちはあの代表なんで、僕たちが決める法律の中でやってくださいね、あなたたちはっていうのは、この民主主義国家の根本なんですけど、じゃあ僕たちが選んだってなってるんだけど、僕たちそんなに考えてますかっていう問いは、もう一回考え直さないといけないんですよ。で、僕たち考えてませんって言っても、いやいやいやいや、考えたことになってるからっていうのも民主主義なんです。わかります？僕たちは意見を言ったつもりはないけど、意見を言ったことになってるんですよ。それが選挙結果ってなっていて、ここが重要で、だからといってね、選挙に投票したい人がいないとか、そういう問題はまた別に出てくるんですよ。 N 国党とかもいちゃうからね、興味関心があればいいかって言ったら、そういうわけでもないんです、実を言うと。だから、物事が選んで進んでいくことってすごく複雑で、極めてなんかこう丁寧に話を重ねていかないとできないんだけれども、日本には昔から空気だとか雰囲気だとか、好きな人が言っているからとか、そういう形で自分の意見よりも自分がこう支持している人が言っていることに乗っかる風習というか、まあ、どこの国にもあるんだけれども、それは尊敬とかそういう眼差しとは別に、この人に乗っかっておけばなんかいいことあるかもしれないっていうのがすごく多いんですよ。で、何が言いたいか、もうこれね、もう12分30秒になるんで、何が言いたいかというと、この人に乗っかっておいたらいいことあるかもしれないっていうのはもう夢幻だってことに気づかないといけないんですよ。なんでか、なんでか言いましょうか。僕ら今緊急事態宣言中でお酒出せないんですよ。で、これ感染予防対策として取り上げられてるんです。で、やっと効果が現れてきたとかって菅さんとか言っちゃってるんですけど、一定の効果はあるかもしれないけど、これね、感染者をゼロにする政策じゃないんですよ。わかります？お酒止めても緊急事態宣言が続いてて、例えばこれ解除しますって言っても、コロナウイルスの感染者がゼロになって解除してもまた戻りますよ。戻るんですよ。じゃあどうするんだい？ワクチン。ワクチンしかないんですよ、もう。止める手立ては。その証拠にイギリス、ドイツ、アメリカ、イスラエル、ね。もう中国だそうですよ。ワクチン打ってる国はもう日常生活を取り戻しつつあります。あの変異株がどうこうとかっていう話もあるんだけど、ワクチン打ってたらやっぱり違うんですよ。もうアメリカなんか1億人打ってますからね。もう全然ですよ。全国民の 27% 以上が打ってるんだし、2回接種してるんですよ、もう。だから、その違いは大きくあって、ワクチンを打たない限り、僕らの暮らしはもう変わらないですよ。はっきり言います。で、韓国のね、研究者が言っていたのは、毎年打つ必要があると。ワクチンは効果が切れるし、で、今言われているワクチンの効果が半年ぐらい言われていて、で、これ、半年後にもう一回打たないといけないんだけれども、効果が切れちゃうんで、僕らが打てるのは半年後ぐらいなんですよね。だから今打ってるおじいさんたちは半年後もう効果なくなっちゃうんで、また打たないといけないんですよ。だからもうずっと打ち続けるってことになるんですね。で、緊急事態宣言がこうやってこう解除したり解除されなかったりっていうことはずっとチキンレースみたいに続いてるんですけど、なんでこの時期に集中してこんな風に熱くなってるかというのは、もう東京オリンピック、東京五輪があるからだと。やらないといけない、やりたいんだって、もうなんかよくわかんないですけど、 その議会制民主主義っていう形を取ってるから民主国家だってみんななんか言ってるんだけど、それはあのフレームであってね、内容ちゃんとしてんのかって言ったら、いや、僕ら賛成した覚えないけど決まってること多いですよと、物事について考えないといけない時にも差し掛かっていて、ここに来てやっぱり一番こう重要だなと思われる事柄で言うと教養かなと。で、教養はなんで必要かって言ったら、過去には何かを収めたりとか何かをこう支持したりとか大きな集団だとか組織を率いるためには教養がないと、人をまあこうきちんと説得したりだとか説明したりだとか合理的な判断ができなかったりとかしたんで、外国を覚えたりだとか常識を覚えたりとか法律を勉強したりだとかってことが必要だったんですけど、僕らの社会っていうのは教養がなくってもなんとなくは暮らせてしまうんですよ。なんとなく暮らせてしまっているがゆえに、なんかできる気分になっていて、でもそのなんとなくできる感じの世界の中にある権利としての民主主義っていうことについても、やっぱりなんかこう難しいことだからちょっとなんか調べてこなかったみたいな感じの雰囲気あるんですけど、難しくないですよ。今回起きている事柄から推察していただいてもわかるように、誰が決めてんのってことです。こういうの誰が決めてると思います？誰が決めてるか知ってます？この緊急事態宣言とか最終国が決めてるんですけど、あの僕らのところに降りてくるのは都道府県知事じゃないですか。じゃあこれあの都道府県知事の権限で降りてきてるんですよ。僕らが申請するのあの京都府だし、大阪の人は大阪府だし、兵庫県だったら兵庫県だし、なんだけど、そのこれもね、責任がどこにあるのかっていうことでなすりつけ合いをちょっとしていて、そんなことも全部含めてワクチンがあればいいんですよ。で、今回のこのコロナウイルスに関してはもうワクチンを準備できていないってことがもう最大の政治のなさと医療体制の逼迫さを1年前から何一つ改善してこなかった。この2点は僕らではどうしようもないです、実を言うと。わかります？僕らでできることって、例えば感染予防対策あるじゃないですか。もちろんそうですよ。もちろんそうなんだけど、じゃあ、僕がね、例えばトニーがね、京都府立医大に行って、京都府立医大のコロナの患者さんを、武田病院で受け入れてもらうように僕は説得しますって言ったって無理でしょ、それ。無理なんですよ、そんなこと。できやしないですよ。で、町医者にあるあの病床、小さいところにも、あそこ流行ってそうにないから、あそこの病院説得してきますって、僕が言ってできるんだったらやります、全然。でも、どこの馬の骨来たみたいな話になるでしょ？そういうことなんですよ。あの、何が言いたいかというと、個々人にお願いしているレベルと、政治がやらないといけないレベルは別にあるんだけれども、別にあるんだけれども、僕らが選んだとされる国会議員たちが法律を作っていろんなことを動かしているんだけれども、その法律の立案さえも彼らはしている風だけれども、アドバイザーに回っている官僚の人たちも、どうやったら出世できるかみたいなことを安倍政権中にやっぱり植え付けられてしまっているから、上司が反対することはなかなかできないなっていう空気がどうもあると。あるじゃないですか。やっとあれですよ。あの、赤木ファイル。ね、今日赤木ファイル。出てきますよ。森友学園の時のあの土地のやり取りの話が、自殺している近畿財務局の。あんなエリートの人間が全部残したファイル、国はありませんとか、存在を認める認めないって、あるかないかも言ってこなかったような、そんな政治体制ですよ。民主主義国家ですよ。出さなかんでしょ、そんなもの。裁判所に言われて促されたからしょうがなく、検討した結果、存在を認める方向で、何の話をしてるんかな、と。って考えたときに、民主主義国家ってちゃんと言うんであれば、まず民主主義国家を実現しないといけないです。その上で、憲法議論をしないと。えらいことになるな、と。 民主主義国家もきちんとできてないのに憲法議論なんてしだしたらもうそっ無理やり20分もあったんで、これ流れたんですか。うわー、もうきついわー。ちょっとヒートアップしすぎた。最後憲法まで来たから。ああ、まあでもなんかそういうことですよ。僕らはやっぱりきちんと考えて、難しい事柄かもしれないし、なんて言うんだろうな、とっつきにくい事柄かもしれないんですけど、きちんと考えるところは考えていかないといけないなと。で、どう考えたらいいのかわからないっていうことであれば、自分の暮らしを良くするためにはどうしたらいいのかな。もうこの一点でいいですよ。何がしたいのか、何が欲しいのか、何が必要なのか、そういう事柄を積み重ねていくっていうことが民主主義の第一歩です。僕らの意見や声がないものになってるから、ないものになってるからこんなことになってるんですよ。あるかもしれないねって言って世論は扱われてます。かもしれないねってなってます。ヒアリング通ってるって政府は言うけど、わし意見書、ね、なんか京都知事と市長と議員で送ったけれども、知事からはもちろん返事ないし、市長からはあったけれども、各いくつかの議員さんからはいただいたものの、何も変わっちゃないんですよ。だから、その、声は届くんだけれども、変えられないと。ただ、やっぱ諦めちゃダメだなと思うのは、声は届くんだっていうことの証明があの時にはできてるんで、声は上げていったらいいかなと。そういうこう、小さな何かこう、これ困ってるんだ、あれやらないといけないんだっていう声を集めていくっていうところが民主主義の第一歩です。難しくないです。僕らの暮らしを立て直す第一歩です。で、そんな時間ねえわって話になるんであれば、それはそれでしょうがない。1日24時間、1年365日、等しく同じだけの時間しか流れてないです、僕らには。それでも時間がないというならば、もう人生を謳歌してください。もうそれしかないや、だって。興味もない、関心もない、自分が好きにしたい。もう好きにしてくれていいですよ。でも、こう、トニーは諦めませんので、そういう人が、別に友人知人でいても全然問題ないですよ。ウェルカムトゥーですよ。全部買っていきます、全部、それを。買いますよ。売ります、買いますの、買いますよ、それは。社会学の根本は、やはり政治体制だとか権力に対する批判的な眼差しを絶やさないっていう部分です。っていうのは、やっぱりみんな生活が豊かになって暮らしが安定してくると、批判的な意見っていうのは、こう、薄まっていく傾向があるから、そういうことじゃダメだよっていうことを啓発していくっていうのは社会学の一つのポイントかなというふうに思ってます。長いね。ごめんなさいね。はい、23分。これまとまるのかな？圧縮してもこれ、放送できない場合は、2分にして、2つに分けて、放送します。もう、そうします。はい。ということで、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲、今日何も考えなかったんだよな。じゃあ、何にしようかな。パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ。はい。はい、わかりました。じゃあ、パーソナリティトニーから、皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ、検索して聴いてください。くるりで、ハイウェイ。水谷ラジオでした。おやすみなさい。